ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今収録しているのがこれ今日何日、6月10日になったところでございますが、はい、iPad ありません。ちょうど予約しないで、なおかつその発売日がちょっと熊野行ってる時だったんで、
あ、
まあ帰ってきてドタバタするだろうし、まあいいやという感じで予約もせずだったんですけど、まあ実際そんな感じでちょっとバタバタしてね、まあ iPad がどうのこうのとか言ってる場合じゃないや状況だったんですが、いろんなことがこうまだ片付ききてないんですけど、こういくつかこう片付いていくとですね、そろそろなんか入手する方法を考えておかなきゃいけないかなと思って、チラチラ空き時間というかね、こう休憩がてらサイトを眺めているんですけど、はい、ないですね在庫がね。食いだぶれチームの2人は入手しているものがいるようなんですが、どこで買おうかなと悩んでおります。ハンスケと、
はい、昨日はというか、なんか 6月9日ロックの日っていう、あの J-WAVE とかで特集やってたんですけどなんかロックの日だからロックって言われると、すごくこうなんて言うでしょう、あの商業主義的というか、なんか何のか、あの写真も写真月間とか写真の日とかあるんですけれども、なんかそう言わなくても、まあ僕の場合は毎日ロックで写真で生きていますと、
うん、なるほど
風を切って見たりしたくなるスノーと
、なんか iPad で盛り上がっていらっしゃる皆様方をよそ目に、うん、iTunes をいかに捨てるかということに対して今苦心をしている小関でございます。
捨てるの？
iPod を紛失した後、
あ、そうだね、
しばらくいろいろ迷っていてですね、
うんうん、
結局汎用の MP3 プレイヤー買ってきてですね、
うん、ほうほう、
もうこれでいいな、もうiTunes に縛られる生活からもう離れて自由になろうと思ったら割と快適なんですよ。
どうなの、管理とかめんどくさくない、入れ替えたりとか、う
ん、全部放り込むんで結局一緒なのと、であとはApple Lossless っていうエンコード形式は一元捨てようと思って、
うんうん、
ロスレスで最近のプレイヤー結構ロスレス音源食えるやつ増えてきてるんですよね、
うんうん、ほうほうほう、
なんでもうこれでいろいろ自由になろう、
うん、
たら割と肩の荷が下りました。
へえ、そうかいや、なんか管理がめんどくさそうかなと思う。
あんま気にしないですね、アルバム単位でホルダー放り込んで終わりなんで。
あ、単純にコピーで管理するの？ファインダーレベルで、ファインダーっていうか、
うん、あ、やる、
なんかツールを返してとかじゃないの？あれ？
あれ？あれ？
切れちゃった？
切れちゃったかな。
あ、来た。
もしもし。
あ、なったなった。
すいません。
なんだっけ、ディレクトリ管理のところまで。
そうそうそう。はい、iTunes だと iTunes って、まあソフト返して、こう、アルバム、このアルバム入れといて、これ、やっぱり、外すとかってできるじゃないですか。それを、ファイルレベルというか、
そう。
Mac でいうファインダー上で、こう、コピーとか削除とか、そんなレベル？
もう本当にそういう感じです。で、転送するときもそっくりそのままエイヤー通ってやると、
うん、
で、終わりっていう。
タ
グ管理だけできてれば、結構今のプレイヤー、割とそのタグ見て、
うんうん、
適当に並べ直しとかしてくれるんで、あんまり違和感もない。
あ、そうなんだ。へ
え。いや、本当に iPod のタッチ買おうかなって思ったんですよね、
はあ、
最初は。
うん、
うん、なんかタッチ買って、また周辺機器でいろいろお金飛んでくるの絶対目に見えてるんで、
あ、まあそうね、
もう悩むのはやめよう。
なるほど。
全然 iPhone はいかないの？
行かないです。もうこれであの未練が切れたんで、
そうなんだ。
古典的な電話機でもう生きていこう。
そうなの？
なるほど。
そうか。いや、新しい iPhone で名古屋って叫んでほしかったですけど。
そう
はい。
はい。私はもうその小関さんに、まあ反対から私のあの、お知り合いの方で熱狂的なファンの方からのちょっとメッセージめいたものをお知らせしたいなと思うんですけど、いや iPad とか iPhone とか迷ったら両方と買うんだと、何を買うか迷った時には一番いいものを全部すべて揃えるだけで悩むことはないという
それ
おっしゃってる方がいる。
それ香川のお金持ちさん。芋さんだからできるんですって言っておきましょうね。
はい、そうで、それを今日あのツイッターで実はつぶやいてたら、あんまり広めるなっていうふうにはい。リツイートが返ってきました。
番組で喋っちゃってよかったの。
はい。めちゃくちゃ。
めちゃくちゃ。
はい。私は本人から直接聞いたんです
。はい。ということで、アップルに走る人、走らない人、後ろに走っていく人、いろいろですが、今週は、久々に DVD ネタ、はい。これなぜ久々かというと、僕は全然見れていなかったからです。見ると、とりあえず、やろうって言うんですけど、僕が見てないんで、はい、なかなかやろうっていう言わずに、だいぶ空いたよね、今回ね。
そうですね。はい、かなり空いているような気がします。
ということで、まあ、DVD だけじゃなくて、家族で見れる番組のお話なんかもしながら、ご紹介していきたいと思います。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで、さっきも言いました通り、私は前回紹介したのが何？前回いつだっけね。もう結構遡らないと出てこないぐらいになってるよね。
おさわりとチョコレート工場とか、
あーそんな
と、あとなんだっけ、未来への飛行とか、
ああフェイルセーフね、
フェイルセーフとか、その辺が最新です。最新です
ね。そんな昔なのね。
だいぶ前なんでしょ、じ
ゃあ。だいぶ前ですね。そこから私が、その後見たものっていうとですね、ざーっと見ていくと、ざーっと見るあれもないんだけど、ポニョ。
はい。はいはいはい。
ポニョね、劇場に娘が行ったんですよ。
はいはいはい。
で、一時期歌歌ったりだの、宗助がどうのこうのと、いろいろ話をしてきてくれるんですけど、
はい、
ああ、そうなんだ、ふーんしか言えない状況で、これやっぱ一回見とかんとあかんかなと思って、ずいぶん前に借りてはいたんです。
あ、
だけどなんかこう、なかなかちょっと見る時間がなかったのもあるし、こう、モチベーションとして頑張ってこれ見たいっていう感じがなかったっていうのもあって、ズルズルしたんですが、まあ返さないといけないっていうのもあってですね、ポニョは見ました。
はい。
見なくていいね。だからジブリのってなんか全部見たいみたいな感じがあって、なんか散々いろんな評価があって、まああれはもうあからさまに子供向けというか、まああれ宮崎さんが子供に向けてみたいな感じの話は、 なんかインタビューで答えられてたんで、
うん、
まあ、まさしく本当にそんな感じ。
あ、
うん、なんていうんだろう、変に大人な目で見ちゃうとね、ポニョ自体が魚でそこから人間になって、で人間になってからなんか魔法みたいなのが使えたりするんですよね、
うん、
で小さなおもちゃの船を、
あ、はい、
まあ、そのソウスケ君っていう主人公の男の子とポニョが乗れるぐらいの大きさぐらいまで大きくしてみたりそういう、まあ、そんなとこ突っ込んでもしょうがないでしょう的な感じになってしまうので、
うん、でもそういうとこがいいんじゃないですかね。私前から思ってるんですけど、
うん、
だって あれじゃないですか、なんかいきなり豚が酒場でワイン飲んでたりするじゃないですか。
ああ、そうそうそうそう、だからねそういう感覚とまたちょっと違うなと思ったの。
なんかすげえかっこいいと思って見てましたよ。なんか豚がテキーラ飲んでるテキーラなん
もうね、でも
素敵とか
言ってみたらトトロだってそうなんだけど、
あ、
だけどね、
うーん、私劇場で見たんですけど、
ポニョ、
おお、
ポニョ、
うん、で寝込みましたよ。
あ、寝込みました。
てかあれ怖いですよね普通に。
ああ
、うなされてもいいホラーだと思うの。
ですか。
いや普通にあれ怖いですよ。すごいこう無邪気な生き物がにこう急に目をつけられてストーキングされて、こう街水没させられて、なんかこう、
はい、
津波に追われたりするんですよ。普通に怖いじゃないですか。
なるほど。
そうだよね。
あ、そういうことか。
だってなんかこうね、普通に家族親子で普通にこうほのぼのと山の上で過ごしてましたっていうところで、いきなりこう大津波とともになんか襲いかかってくる謎の生き物とかなわけだから、あれは怖いですよ。しかもそれなんか大スクリーンとかで見たら本当に絵によって、
あ、そうだ
った、具合悪くなって家帰ってきて、なんかしばらく布団でこう横になってたりしたんですよ。
全然
それはすごい。
夢にポニョが出てきてうなされる
の。うん、ねえ、なんかこう先日テレビでなんかやってた、
やってましたね。
でもう一回見て、あ、これはやっぱり怖いなって改めて。
そうなんか。
ちらっと僕も見たけど、まあ。よくわからなかったです。なんだかよくわからないよ。
なんかね、そのこうむちゃくちゃなのでね、千と千尋もそうだし、
ああ、はいはい、
みんななんかむちゃくちゃむちゃくちゃなんだけど、なんかちょっと今回のは、うん、むちゃくちゃ感がもうちょっとこうなんていうんだろうな、こう見れなかったというか入り込めなかったというか。まあ、子供に向けたっていうのはあれで成功してるのかなと思って見てたんですけど、うん、それでも子供はもう見れるけど大人も楽しめるみたいな作品だったらと思って見たんだけど、そうじゃないかもっていう感じでしたね。でも相変わらずあの絵は絵っていうかあの色は僕好きなので、
あ、はいはい、
ジブリのね、なんか独特な色をじゃないですか、
うん、
あれが好きなんですけど、そこら辺は堪能できたんですけどね、うん、ちょっともう一回見ようかっていうと、うん、っていう感じがするような感じだったんですが、まあ怖いっていう風な感じの捉え方はしなかったけど、まあ、うん、面白いっちゃ面白いんだけど、うん、まあ一回見たら十分というか、子供と話ができたらそれでいいやっていう感じのぐらいな感じでしたがね。はい、ということで、ポニョは見たんですが、それ以外全く見れておらずということで、次にバトンタッチしたいと思います。
はい、あ、じゃあ僕も映画館っていうのは1年に1回か2回しか行かないんですけど、
うん、
3月の話なんですが、
うん、
ビートルズ映画を息子と一緒に見に行きまして、あ、はいはい、あ、ハードデイズナイト、ね、うん、ビートルズがやってくるやーやーやーだったと思うんですけど、日本語では、うん、東京でやってまして、
やってたの、
やってたんです、3月に。
へえ、
なんて言うんでしょうね、企画っていう形でやってまして、
うんうんうん、
日曜の朝一番に 見に行ってまいりました。
うん、
はい、あのもう感動しましたね。
へえ、そうなの。
うん、まあビートルズの最初の映画なんですけれども、
うんうん、
しかも1964年で、
うん、
私の生まれた次の年なんで1歳なんですが、僕はあのモノクロ映画でね、
うん、
すごく、まあ今モノクロ映画で古臭いと思うかもしれないんですけど、非常に斬新な感じですし、
う
ん、一応作り事なんですけれども、
うん、
まあ、ドキュメンタリータッチなんで、
うんうん、
すごい面白いストーリーが一応あるようなないようなっていう感じで、うん、なんで、ビートルズのそのもうむちゃくちゃ売れて大変だっていう、うん、そういう日常を描いています。まあ、いいところはですね、多分まあ見てる人も多いと思うんですけれども、うん、昔見たよとか、そうでもないか、
うん、本当に見てないですね。名前は知ってるけど。
はい、あの、あ、ミリさんはどうですか。
私は見てないですね。それは、
まあ、多分なんかのこう、今レコ CD とか買うとその時の映像が使われているちっちゃなムービーが入っているので、それでも見ることができます。
ほうほう、
あのデジタルリマスター版とかには全部入っててね、
うん、はいはいはい。
あ、小関さんは知らない
んです
よね。はい、
知らないです、
はい、まあ、ポールのおじいちゃんと言われる人が、うん、そのツアーに同行するというところ でそのおじいちゃんが、まあ、喜劇俳優がやってるんですけど、
うん、
次から次へといたずらするんですね。それでなんかこういろんな、ライブなりテレビ収録なりそういうのがしっちゃかめっちゃかになっていくっていう、
うんうんうん、
あれなんですけれども、
うん、
この僕一番良かったのはね、リンゴスターが一番良かったですよ。
へ
ー、さあ、まあ、これ、リンゴスターの俳優としての、なんていうの、素質が認められた映画っていうふうに、まあ、言われてるんですけれども、リンゴの演技が非常に自然で良かったのと、
うん、
あとね、リンゴはカメラを、まあ、趣味らしく、写真が趣味らしく、こう、ライブの回ってる最中にですね、
うん、
ちょっと、いろいろ、彼はナーバスっていうか、まあ、結構神経質な感じに描かれていて、
うんうん、
途中で僕はもうライブなんてやりたくないって言って、うん、ふいってカメラを持って出かけちゃうシーンがあり。
はいはいはいはい。
で、みんな、ドラムがいなきゃライブはできないって言ってみんなで街を探すっていうストーリーがあるんですけれども、
うんうんうん、
これ一人でね、写真を撮って川沿いを歩いたりですね、なんか、うん、学校をドロップアウトしてきた子供と遊んだりする場面が非常に何とも良い感じで撮れてます、ね、
へ
え。であとライブの中でね、ジョン・レノンがね、
うん、
If I Feel っていう割と初期の歌を歌うんですけども、うん、そこの入り方がすごく良くてですね、
うん、
まあ、リンゴがすごい拗ねてるんですよ、ずっとね。ずっと拗ねてる。で、もう、いや、僕のドラムに触るなとか、いろいろ文句言ってるんですけれども、
うんうん、
でそこで、ジョンが、If I Feel っていう、まあ、ラブソングなんですけど、
君
のために歌うよって言って歌い始めた時に、
うん、
リンゴが、リムショットで、
うん、
テンポが大きくなんですけど、リムショットで、フロアじゃない、スネアを叩くんですけど、
うんうん、
まあ、めちゃくちゃかっこよくて、その叩き方がめちゃくちゃかっこいいのと、そのジョンがさりげなく歌うところの場面がね、すごく、まあ、ジョン・レノンのこうなんて言うんでしょうね、優しい感じがすごく出てて、うん、ちょっと涙が出ました、ね。
そうなの。
はい。で、その息子がね、隣に座ってるんで、どうしてんのかなと思ったら、ちょっと見られたら嫌だなと思ったんですけれども、なんか息子はすごい楽しそうに口ずさんですね、If I Feel を。ドラムを叩く真似をして、終わった時思わず僕は拍手をし、僕と息子は拍手したんですけれども、やっぱり、ビートルズ映画なんで、僕らより年上ばっかり、僕らっていうのは僕よりも年上の方ばかりで、
へ、
で、もう、もちろん息子は最年少。けれど、ちゃんと、めったにないことなんですけど、
うん、
パンフじゃなくて DVD を買ってきたのと、
うん、
そこは下敷きを買ってきました。
へえ、そんなにいいんだ。
うん、これは名作だと思います。
でもなんかさ、そういう歌手とかタレントとかが、うん、やる映画ってなんかあんまり、
う
ん、
そうか、宣伝っぽい、
うん、なんかいい印象がないんだけど。
これはですね、リチャード・レスターっていう監督なんですけど、
うん、
スーパーマンの、
はいはいはい、
後にトップですね、
うん、
主演復帰した方、
うん、
ですね。で、なんかエルビス・プレスリーのわざとらしいミュージカル映画みたいなのは嫌だよっていうビートルズのクエストに応えて、
うん、
じゃあ次のキュメンタリータッチであろうっていう。
へえ、あ、そういうリクエストを出してたんだ。
そうですね。だから、あの、あり方もすごい斬新ですし、
うん、
まあ、あんまり言っちゃうと、これから見ようという人はつまらないので、
うんうんうん、
どんなに合わせるのかがね、うん、当然、演奏もいっぱい入っているんですが、
うん、
演奏のシチュエーションも、そのライブ会場だけじゃなくて、
うん、
人で使っている、あの、列車の中の、しかも、うん、貨車の中とかね。
へ
え。いろいろ、うん、あります。
へえ。そっか。今度なんか、DVD あるんだよね。
あ、DVD 出てます。この時ね、DVD、その会場で買うと安いっていう。
おぉ、そうなった。
買ってきましたけどね。
へ
え。とっても、その、ロックの日なんですけれども、
うん、
くだって感じなんですけれども。
ね、ああ、ちょっと今度見てみようかな。はい、え、みーさんは何か見た？
私ね、まあまあ、あの、まあ、あの、結構ではないんですけど、
うん、
まあ、ちょっとこんなリバイバルでお恥ずかしいんですが、
うん、
私、あの、どうしても最近もう一回見たくなって、
うん、
わざわざまた DVD を用意して見たというようなものが、うん、実はありまして、
うん、
バグダッドカフェなんですけど、
あ、
なんで今更っていう感じがあるんですけど、
うん、
どうしても見たくなったんですよ。
あ、はいはいはい、
過去に見てるにもかかわらずなんですけど、
うん、
やっぱりあれですね、後で思ったんですけど、
うん、
あの歌がやっぱり頭が侵食される具合がでもいいんですよね、きっと。
ああ、はいはい。トラストなんだっけ。
はい、
トラストなんだっけ、トラストなオンビ
ー。コーリングユー。
コーリングユー。
はい。はい、ですね、あの曲は大ヒットしましたんで、まあ、それのなんか頭のこう侵食具合が気持ちいいというのと、はい、絵に描いたようなこうアメリカンな感じですよね。
いや、俺見てないんだよね。
多分皆さん話の内容は知っておられると思うんですけど、うん、まあ、旅行されてる方が夫婦喧嘩されてですね、
うん、
やっとの思いでですね、
うん、
なんか、まあ、小汚いというとは何なんですけど、
うん、
バクダッドカフェという、まあ、まさにカフェにですね、
うん、
はい、
やっとの思いでついて、まあ、そこに住み込んでしまうという、
は
い、その中で、手品をやりながら人気者になっていくというような、
うん、
で、また歌もね、お上手にこうジャズっぽいやつを2人で歌われて、
うん、
はい、店も大繁盛するというね、
うん、
はい、で結局そこのお客さんになんか結婚を申し込まれてですね、
うん、
考えてみるわって言って最後終わるんですけど、じゃあ、相談してみるわかなんかで終わるんですけど、
うん、
はい、まあ、とてもそういうアメリカンな感じで、もう途中の、なんちゅうんですかね、その、ラスベガスのショーを思い出さすような、
うん、
はい、まあ、手品をやりながらお客さんをこう喜ばして、で、お客さんはその、まあ、一時、昔は小汚かったんですけど、綺麗になったそのカフェでですね、
うん、
まあ、お酒も出すような感じのとこなんですけど、
うん、
楽しみながらですね、
うん、
砂漠の中のオアシスというようなことで、
は
い、
うん、
人気を博すというような、映画なんですけど、
うん、
もうね、なんて言うんでしょう、もう、こう登場人物の人がみんなこう変な人と言ってはなんなんですけど、
うん、
なんか言いますね。
はい、それとなんか幸せになっていくというか、なんかこう気分が晴れていく具合感がとっても良いというかね。 これはでもあの一あれですね、あのハンスケさん、あの見たことがないのであればおすすめしときますよ、うん、あの、はい、とってもアメリカンな感じのする映画なんで、
はい
はい、あとあれですね、あのロン・ハワード監督の映画を2本続けて見てみましたっていう、
ほう、
はい、ですね、1本はですねビューティフルマインドという映画なんですけど、
うん、
これ実は私間違って買っちゃったんですけど、
なんだそれ
は、うん、あ違う内容がっていうことで、
うん、
間違って買ったんですけど、実在の人物で、まあ、あのノーベル賞を取られた数学者の方 を、うん、をモデルにした映画
なんです。はいはい、
これは間違って買ったんですけど、
うん、
すごい良かったです。
わ
はい、
エド・ハリス出てんだ。
あそうです、はいはい、
うん、
はい、
うん、
はい、うん、ラッセル・クロウさん出てるやつなんですけど、うん、まあ、主人公されてるやつなんですけど、うん、このハワード監督はラッセル・クロウさんを好きなんですね。
うん、
ちなみにね、よくあのキャストとしてあの呼んでおられるというか、あの、うん、一緒に撮ってられますよね、
うん、
でこの映画なんかねぶっ飛んでるんですけど、
うん、
本当に ぶっ飛んでるんですよ、
うん、
なんかね、統合失調症みたいな感じの病気に、まあ、かかられるんですよ、その天才数学者の方が、
うん、
で、あの幻聴とかね、
うん、
まさにその、幻影というんでしょうか、
うん、
見えないものが見えてきてですね、
うん、
自分は軍の仕事をしてるとかっていうような感じでですね、
うん、
どんどんどんこうエスカレートしていってというような感じ で、まあ、それを克服しながら最後、ノーベル賞の舞台で挨拶されるというような感じ の、まあ、あのストーリーになってるんですけど、
うん、
これは本当にあのなんて言うんでしょう、見るまではやってしまった感たっぷりで、
うん、
こういった映画ってなと思いながらだったんですけど、
うん、
このやっぱりラッセル・クロウさんという俳優さんはさすがだなという思いました、はい、
うん、
で次はちょっと続けさまになんですけど、まあ、実は本当はこのシンデレラマンっていうやつが欲しくって間違ってこのビューティフルマインドを買ったんですけど、
うん、
どう間違って買うんでしょうね、いまだにそっちの方が私にとって不思議なんですけど、
うん、
はい、あのこれもあの同じあのラッセル・クロウさんが主演されてて、
うん、
ロン・ハワード監督が撮っておられるんですけど、
うん、
これ実は私が読んでたビジネス書にですね、
うん、
はい、こういう、考え方はいいんだよというようなことで推薦されてたんで、ちょっとじゃあ見てみようかなと思ってちょっとこれを買ったんですけど、
うん、
はい、でまあその道中に間違いがいか、まあ、あったのはあったんですけど、
うん、
このですねシンデレラマンの映画はですね、うん、これも実在の人物の方をモデルにされてるんですけど、
はいはい
はい、ジム・ブラッドというですね、
うん、
ブラドックってジム・ブラドックさんというですね、
うん、
はい、もう大恐慌の真っただ中のこう辛い、時代のボクサーの生き様をこう書いて、まあまあ最後はあれですね、ちょっと一度チャンスをもらってですね、そのチャンスを掴んで、うん、世界チャンピオンにまでなるというような、まあ、お話なんですけど、
うんうん、
まあ何て言うんでしょう、その打たれてもこう前に行くとかね、
うん、
はい、そういうような、あともう食っていけないんですよね、チャンピオン目前までなってた有名なボクサーだった人が、
うん、
はい、そういった時にも何て言うんですかね、そういうことを忘れちゃいかん的なことでこうね、徐々にまたボクサーに戻るために練習を始めるとかですね、
うん、
はい、もう一時は子供さんをよそに預けなければいけないほど生活が苦しいと思って電気が止められるとかで、うん、そういうようなシチュエーションもありの、克服していかれるというような内容の、まあ、お話なんですけど、
うん、
なんて言うんですかね、このいいですよねという言い方は変なんですけど、この大恐慌時代というんですかね、このここら辺のこう、アメリカのこうノスタルジー感たっぷりあるようなこの時代の絵って美しいなと実は思ってね、
うん、
なんかこう車とかも洒落てるじゃないですか、
ああこの時代のはね、うんうんうん、
まあ、ちょっと小関さんにその話聞くとなんかこいつもオールウェイズ系で頭がやられてるとかって言われそうな感じなんですけどでもなんかこの辺の頃のアメリカってかっこいいよなって実は思いながら見てたんですけどね、うん、アパート一つの形とってもなんかね、
うんうんうんうん、
シャレだなとかっていうよ、うん、そこで生きてる人も間違いなくやっぱりこの人らはアメリカ人なんだっていうのを思わせてくれるようなね、
うん、
感じのこう生き様とかね、そんなのも見られて、はい、
良
かったですね、はい、
なるほどね、
はい、
うん、これは誰か見たことある？
うん、すいません、わからなかった、はい、バグダッドカフェは毎回手に取って、
はい、
手に取って返してるっていう感じ。
ああ、そうなんだ。
あの歌はねすごいヒットした。
あ、はいはいはい、
うん、で知ってるんですけど、
うん、
はい、まあ、やっぱ見てみたいな。
うん、バグダッドカフェでもたまにあれですよ、テレビでもやっておられますよね、忘れた頃にっていうか、
うーん、
あの、ロードショーでね、よく、はい、
うん、もうロングハバードって誰だろうとか思ってたらあれなんだね、あのダヴィンチコードだとか、
あ、はいはい、そうですそうですそうです、
バックドラフトとかアポロ13とか、
あ、そうです、13の人です、はい、
あ、あれアポロ13出てる、
うん、もうあのあれですよね、
監督、
有名さん、
あ、監督ね、あ、監督ね、あ、うん、あ、そうか、監督は狙いから分かんない、はい、はい、
そう、バックドラフトも好きだったし、アポロ13も好きだったんで、
アポロ13いいですよね、あれも、
うんうん、
なんかあの最後の更新のとこが泣けてきますよねとか、
あ、え、更新のとこって、
なんかこう、なんかこう、
ええ、
ギリギリのとこを やっていくじゃないですか。で、まあ、NASA と更新する、あの、その、なんか、こう、力ない更新の仕方をされるときに、胸が熱くなるんですよ。うん、頑張れ頑張れとか言ってたの。
あの、エド・ハリスがかっこいいよね。
はい、エド・ハリスね、はい。あの、カプコンっていうか、あの人ですね。
あの、地球にいる方の。
地球
に、
うん。
あ、
司令官というか、
なんてい
う
の、フライトディレクター。
なんか、あの、ちゃんちゃんこじゃないわ。あの、なんか、
ちゃんちゃんこ。
直接狙われる人です
ね。ちゃんちゃんこいいね。
ちゃんちゃんこはまあ、2本だけですよ。
エド・ハリス好きなんですよね。アポロ13出てるよね。はい。小関さんは何かあります？
さっき、打ち合わせの時にもちらっと話したんですけど、映画をそもそも見ていないよねっていう話してて、
うん、
で、なんか最近見たかなと思って考えてたんですけど、友人から、DVD は DVD なんですけど、うん、あのテレビはバラエティで、あの、水曜どうでしょうっていうのが、うん、
はいはい。
それの DVD を、ちょっと集中的に見てました。
大泉洋さんが出てるやつじゃない？
そうです。あの、デビュー作というか、なんというか。
あ、そうなの？デビュー作なの？初期なの？
もう、一番最初のシリーズ90何年とか。
へぇ、
そのぐらいか。で、あの、大泉洋が大学生だった頃ぐらいから出てるはずなんです
よ。へぇ、そうなんだ。いや、でもなんか、水曜どうでしょうってファン多いんでしょ？
うん。
北海道な
ん、知らん。道民には随分、私の友人結構道民が多くてですね。
ほうほうほう。
んで、こっちでなんか話題になるぐらい前から、結構前ぐらいから面白いよっていうのが散々言って、うん、
そうそう、だから北海道の人が結構その水曜どうでしょう面白いよってみんな言うの。
全く知りません。
そうなんだ。
いや、まあ、はい、今日初めて聞いたんですけど、水曜どうでしょうそのものが。
そうなんだ。北海道の人はみんな知ってるぐらいの勢いだと思ってたんだけど。
いや、でもそもそもここに出てる出演人の名前って聞いたことないし。
え？
ダメだ。はい。
うん。
僕もあんま詳しいことないですけど、なんかビシバシさんとか出てましたよね。
いや、もうほん、
なんかね。
本当に最初の頃のやつなんで、
はいはい。
大泉洋と、あと鈴井、なんだっけ、フルネームが出てこない。
うん、
なんて読むかわからない。のりゆき？たかゆき？
鈴井たかゆきか。
ああ、はいはい。
の、両名、プラスカメラマン、ディレクターっていう。
はいはい。
うん、
てか、まあ、それが基本構成で、たまにその、うん、劇団関係者とかが出入りしてるぐらい。
あ、だから、その時に出てたんですね、ビシバシさんとかね。なんか、コントやっておられたイメージがすごいあって。
本当に中身はあの大のおっさんが夜 中,、はい、夜中向けにくだらないことを本気でやってるだけなんで、
はい、のみのみやってるやつですよね、しかも
なんでこんなに、なんでこう全国の今地方局なんかだと大体やってるんですよね、レーンループで。
そうなの？
いわゆる有局ですね、あの、あ、はいはい、関東だったらあの TVK だったり埼玉だったり千葉だったり、
うん、ほうほうほう、
ああいうとこで配信されて、
やってんだ。
で見てたのがちょうどそれのシリーズ、割と初期シリーズからあるサイコロっていうシリーズがあって、サイコロの旅か、
うん
うん、何をするでもないんですけど、うん、まずその大泉洋を、
うん、
なんか騙して東京に連れていくっていうのが始まるんですね、
うんうんうん、
なんかの収録があるから、うんうん、行くよって言ってこう気の道のままで、うん、東京近辺に放り出して、
うん、
その後あのサイコロキャラメルありますよね、
はいはいはい、
あの箱を割ると暴動だけでこの出た目に出たところに旅に行くと、
ほうほう、
最終的にはあの北海道に戻れれる勝利みたいな、勝利、
はいはいはい、
特にでも勝利条件があるってわけじゃないんですけど、帰れればいいねみたいな、
へえ、
何が面白いかっていうと、その、うん、本当に何もないんですよ
、ま、何もないっていうの
は、そのすごいろくでもない目が出て、
うん、
ブツブツ言いながら旅で運ばれている映像を延々30分見せられるっていう、うん、本当にそれだけなんですよね。なんかね、夜くたびれてる時とかにこうぼんやり見てると、
ああなるほど、
っていう感じで、恐ろしいことに今 DVD が十何枚出てるんですよね。
へえ、そんなにあんだ。
でしかも DVD2 枚組だったりするんで、無駄に長い
なるほどね。どうか、でもレンタルしてないよね。
コンビニで直販してるだけなんですよね、確かね。
買わんと見れないってことなんね。
ですね。
ちょっと見てみたいなと。結構いろんな人からこうおもろいよっていう話を聞くので、
それこそ地方局、地方有局、有局って言えばいいのかな、
うん、
UHF 局、
うんうん、
ああいうとこだと結構あのほぼ全国でやってるらしいので、
うん、じゃああれなのかな、見れるのかな、
たまにチェックしてみるといいんじゃないの。いや絶対これでもね、見る人によって好き嫌い分かれるんで、
あ、そんな感じなんだ。
だってな、大の大人がゲラ、なんだかよく分かんなくてくたびれてゲラゲラ笑ってるのを見てるだけっていう、
あ、
それが面白いと思えるかどうかってすごい微妙な線だと思うんですよ。
あ、そうだね、なるほどね、うん、
例えばそのサイコロもそうだし、原付株で東京から北海道まで走ってるのを後ろから眺めてるとか
マジで株で北海道まで行ったの
すげえ。
株シリーズはあとは西日本制覇っていうのと、あとベトナム縦断っていうのがありますね。
すげえ、そんなことしてたんだ。
似てっ、その時にこうひどい目にあって、ぼやいたりなんか曖昧まで面白いこと言ってたりするのが、なんかこう各地の皆様の、うん、金銭に触れたらしく、うん、今のなんか全国的な人気に至るみたいな。
おお、ああやってますね、TVK 水曜どうでしょうクラシックっていうのが。
クラシックって名前がついてるんですか。
もう10年前なんだもんね、1996年、あ、もっと前か、97年とかからやってない、96年からやっても知らんかった。
見ようと思えば見れるんだ。TVK だと水曜日の23時から30分間見れるようです。ちょっと見てみよう。
でも多分テレビって、なんかこういう夜中の地方局をやってる番組面白いですよね。
うん、なんかあの関西とかは特になんかそんなの方が好きな人いっぱいいましたよね。でなんか
ナイトスクープとかね、
そうですね、
有名ですもんね、うん、
で全国区になった瞬間になんか内容が抑えられて面白くなくなって、なんか、ね、視聴率も下がるというパターンを繰り返してますけど、
そうか、うん、
だって本当に、なんて言うんでしょう。あの、ま、私好きだった番組なんですけど、もう夜中、街中をひたすら練り歩くっていうだけの番組とかありましたからね。
うん、
はい。もうほんまに、あの、酔っ払いのおじさんとかに話を聞くとか、そんなんですよ。で、あの、クイズ買ったらタクシーチケットあげるとか、なんかそんな番組とかね。
はい、はい、ごめんなさい。間違えました。TVK でやってるの水曜じゃなくて木曜日でしたね。水曜日にすればいいのにねっていう感じですが、木曜日の23時。
本当ですね、それ。
から。
水曜日どうでしょうっていうタイトルなのに木曜日に放送するっていう。
木曜日の23時みたいです。これ毎週やってるのかな？今見れるのか1週間なんてちょっとわかりませんが。
リターンズって要は再放送版なんで。
うん。
要は昔一周、多分もうリターンズも2周ぐらいしてるんじゃないのかな。
そうなんだ。いや、これはね、クラシックって書いてあるよ。
リターンズが終わってクラシックになって、
あ、そうなんだ。そういう流れなの。
なんか再放送版に種類あるんですよね。
あ、へぇ、ということなので、まあちょっと私のように見たいと思ってたけど、見れない方はちょっと地方局、ちょっとチェックしてみるとあるかもしれません。はい、ということで、続いて、まあ、家族で見て楽しめる番組、
はい、
いくつかご紹介していきましょうかねって、まあ、時間もそこそこいっているので、はい、1つ2つじゃあいきましょうか。
今年は僕は NHK しかないんですけど、
うん、
NHK の回し者でございます、はい、うん、いや今年はねなんかいい番組いっぱいあって、
うん、
あのまあ、短くて面白い番組が結構あるんですけれども、
ほうほう、
なんだっけな、あの、まあ、スコラという音楽を坂本龍一先生がやってるのも非常に面白いです、うん、今、YMO の3人がいよいよ講師になって登場していますので、僕はこれを見ながら、あの、うん、ガレージバンドを頑張っております。なるほど、そうか、はい、あの、なんて言うんでしょう、ジャズの時はチャレ、なんだっけな、あの、コール&レスポンスですとかいう話で、おそうか、コール&レスポンスのメロディーを作ろうとかね、はい、ためになっております。
あと、毎週なのこれ？
あ、毎週ですね。土曜の夜だったかな、日曜の夜だったかな、はい、
へ
ー、はい、今は、YMO の3人で、次回が細野さんのベースをレクチャーします。
へー、見てみよう。
はい、あの、うん、ぜひですね。であと終わっちゃったんですけどね、チャレンジホビーっていう、これはあのやっぱり教育テレビですけど、
うん、
のよっちゃんが、うん、教えてくれるという、
はあ、
いいですね、はい、これも面白かったですね。あの、増田岡田の増田さんっていう方が、
うん、
ギターを買いに行くところから始まったんですけど、
そっから入るんですか。
そうなんです。だから本当にもう初心者っていう話ひ
どい。うん、うん、
そっから始めるんですけど、あの、僕はギターって全く触ったことはないんで、
うん、
あの、一つ一つが新鮮でしたね。パワーコードとかね、
パワーコード、
バレエとかね。そうか、なんかロックギターリストってすっごいガンガン弾いてるけど、そういうことだったのねっていう。
あの、ああ、
目から鱗な。
パワーコードね。
パワーコード。
何パワーコードって。よく聞くよね。
はい、なんていう、1度と5度の音しか弾かないんですよ。
そうそうそう。
で
簡単に弾くコード
で3度の音がねマイナーメジャーっていうのを決めて、
うん、
7度の音で、まあ、暗い明るいとかって、まあ、大体その3度7度ぐらいで音のなんていうんですか構成要素が大体決まるんですけど、
うんうん、
パワーコードの場合はそれを一切無視するんですよ。
ほう。
ということは、ほぼルート音っていうか基準の音になりますんで、
うん、
外れることないんですよ。
お
だから、ワンパターンでいけるという。
あ、なるほどね。
はい、
はい、省略系みたいな感じ。
あ、もうそうですね。
お
それよりもっと省略してるのがもうあのどうならどうしか鳴らさないというやつですね。
あ
ね、いやまあ終わっちゃったんですが、最後はもうチャーさんのなんだっけ、スモーキーを歌って弾くっていうところまで
行くの
行きました。
それはやっぱり最後はチャーが出てきて、
あ、出てきましたね、
大御所が。
ちゃんと渋谷のライブハウスでライブや
った。
卒業試験がライブハウスだった
すごいな。それ何週ぐらいでやったのそれ。
番組としては2ヶ月でやってましたけど、収録はあれ服とか見てると、うん、多分3、4回なんじゃないかって感じなんですけど。
岡田さんは弾けるようになったんですかその間。
うん、かなりのところまで弾けば、まあ全部弾けるわけじゃないですけど、スモーキーのイントロのキューンっていうところをワンフレーズ弾いてましたし。
ああ、なるほどね。まあ先生がいいでしょうしね。
そう、先生、褒め上手ですね。
よっちゃん。
うん、よっちゃん。あ、なんか、まあ人柄、これ先生ってやっぱり人柄だよ、とか、見てたんですけど、頑張らせるところは頑張らせっていう感じで、やってましたんで、なんかとても、こう、見てて頑張れっていう感じだった
そうなんだ。
ギターそのものは全然知らないので、それも僕は非常にそのガレージバンド的には、とても勉強になりました。
なるほどね。まあでも NHK だと再放送とか結構頻繁にあるからね、また見れるかもしれないですね。はい、ということで、まだ他にもいくつか挙げてもらってるんですが、また
はい
取っといてご紹介いただければという感じで、今週は DVD とテレビのお話いくつかねご紹介いたしました。お届けしましたのはハスケと、
はい、ロックなスノーと
はい、戸籍と、
はい、私はまたスノーさんが次はギターを買いに走るんではないかと心配をしておるミキでございました。
はい、ではまた来週。